はい、全国3000万人のプロレスファンの皆様、こんにちは。グレート富士のコブラクラッチ、略して富士コブラスタートです。今日は日本撮りです。はい、ですね、ネタがないんですけど、ちょっと、まあ、マイナー漫画を紹介しましょうか。はい、一応ヒーローものです。で、ですね、カムヤライドっていうですね、漫画がありまして、はい、こちらご紹介したいと思います。いつの時代っていうの、これ弥生時代でいいの、あ、や、邪馬台国前ぐらいな感じなのでいいのかな。はい、で、なんつうの、そこら辺の時代で、その国津神と天津神とかあるじゃないですか、そういうこう神様のやつで、その国津神がなんか出て、悪者として出てきてあんまストーリーはまだちゃんとこう見えてないので、この漫画自体がね、俺が雑なんだけどね、なんだけど漫画もまだこう正体を伏せてる感じなんですけど、その国津神が出てきて、なんか世界というか日本をか、なんか支配しようとするやつに対して、こう憎しみを持って戦う、こうダークヒーローみたいな人がいるんですよ。モンゴ君っていう、はい、でこの人が埴輪をこう売ってるんですね、全国を回りながら。で、そういう国津神が出てきた時に、そのでかい埴輪を足で踏むと、自分が埴輪の鎧をまとった戦士になるわけですよ。ね、それがなんかね、面白いんですよ。なんつうのか、なんか新しい仮面ライダーっぽくて、はい、面白い感じです。で、こういろんな、もう5巻出てるんですけど、うん、まだまだ謎も多い感じなんですね。で、一応そのモンコ君というですね、主人公の正体がだいたいこの5巻で分かりまして、まあ、ほぼほぼこいつだろうっていうのが、そのノミノスクネっていう、相撲の発祥の時に、相撲で勝った人ですね、日本初期で、こいつが主人公であろうと言われております。はい、で俺もこう知らなかったんだけど、こうその喧嘩、相撲で勝って、いい職を得たわけですよね。でその後なんかこう埴輪を、なんかこうなんつうの、あれでさ、前は天皇が死ぬとお月の人たちも一緒に生き埋めにされてたんだけど、その代わりに埴輪を埴輪にしましょうって言った人が、そののみのすくねだったらしいというのがあって、ああ、そうなんだって、こう、この年になって、はい、気づいた感じです。はい。漫画もやっぱりですね、教養を教えてくれる感じですよね。はい。よかったと思います。で、その国津神っていうのは、この世のものでないみたいな、そういう定義をしてるらしくて、で、このカムヤライドが、こう、足でこう地面に線引くんですよ。で、ここより人のよって、神様立ち入り禁止だみたいな、これがね、決め台詞でかなりかっこいいので、はい、ヒーローもの好きな人はですね、見ていただければ、はい、結構面白いと思います。はい、じゃあそんな感じで行ってみましょうか。はい、グレート富士のコブラ、そっちは最後の方ですね。ごめん、俺最近オープニング読まないで喋ってるんで、はい。読んで喋りましょうか。はい。はい。この番組は健康プロレス所属、グレート富士がプロレスやってる体の斜めからの視点で見てしまうプロレスの試合の感想や、なぜ、何と湧き起こってしまう疑問の数々に対して、妄想の仮説を立てたり、妄想の検証を勝手に探し出してしまう。失礼、ごめんなさい。困ったポッドキャストです。ほんと困りますね。はい、そんな今日のコーナーは、 3.18。 はい、ニュージャパンカップ、静岡のレビューとなります。はい、じゃあこちらの新日本ページの公式の試合結果を見に行きましょう。はい、どうぞ。どうだどうだ、ツインメッセ静岡。はい、出てきました。これでいいのかな。はい、第5試合、ニュージャパンカップ2021準々決勝、デイビッド・フィンレイ VS J ホワイトは19分24秒、アシッドドロップによりまして、デイビッド・フィンレイがトーナメント準決勝へ進出となりました。おー、でかいねこれはって感じです。はい、で、前回の僕収録でそのまだいまいちそのブレイクの実感がない、なんていうのかな、その会社にプッシュに対するちょっと実感があんまりないみたいな感じのことを言ってます。まだフィンレに乗れてない自分がいるという状態でこの J フィンレを見てます。なのでまだ J が勝つかなぐらいに思ってます。はい、で解説は永田選手です。はい、で対比でも見せたように、よく喋ったり、その音も出したり喋ったりしながら、この音で客にリズム感を与えてく、まあ J ホワイトと、まあ喋らないでいいのかな、うん、で粛々とこう組み立てていくフィンレイの対比になってます。でヤングライオン時代は同門、ほぼ同期みたいな感じでいいのかな。はい、で海外遠征もまあ行ってきて、ただ帰ってきてからの差は結構激しいねっていう形になってます。はい、片や、マジソンスクエアガーデンで岡田和親と名イベントを張って世界中に、J ホワイトをアピールした、人間と、その時怪我で出場さえできなかったデイビッド・フィンレイのこの差、ここから巻き返してるのかと言われたらどうなん。一応タッグとしてはそのあれじゃないですか、インパクトのベルトも取ったし、そのタッグリーグでもいいところ行ってるしっていう感じの、タッグとしての実績は残しているとは思います。ただレスラー一個人としてのストーリーで、こいつは強いとかこいつは乗れるとかこいつの試合が見たいっていう風にまだ俺は思ってない感じです。で、去年から言うとやっぱ吉橋がガラッと変わったじゃないですか。で、その前のさ、ザックと決定戦をやってる時の吉橋は俺全然乗ってないですよ。乗れてないですよ。なんだこれ、なんで会社がこんなにこいつのテイクケアし、なんかケアしてやんなきゃいけないんだみたいな、かわいそうだなみたいな感じで思ってたくらいですよ。で、やっぱコロナに入って、俺はニュージャパンカップあたりかな、吉橋の動きが、変わったと思った。だし、イービルに、スコーピオンデスロックで負けるんですよ。その前に足やられて、まあ、武士との試合で足をちょっとやっちゃったみたいな作りをして、イービル戦で足が痛いから、惨敗しちゃったみたいな、こういう、低い乱高下の低い落ち方をする巻き方をちゃんとできてる、ああいう仕事ができるから、あ、俺は評価するよ今後はって俺は思ってた状態で、あの G1 の爆発なんですよ、 G1 前後の。だから何かその自分を思い直して何かを変えたらああなったで、声が出てたって言ったら前から出てたと思うし、チョップも出てたからさ、出てたと思うんだよ。やっぱりコンディションなのかな、肩が痛くなくなって思いっきりいけるっていうコンディションが一番良かったのかな、わかんないんだけど、ただ変わったよねってなってる。で、デビッド・インデーもまあだからこれからなんだろうけど、まだ俺のこの吉橋ほどのインパクトはもらえてない状態で、でもこういろんな人が並び立つっていうのはいいことなのでありかなと思いながら見てます。だから俺はどこで フィンレイに乗っかれるのかっていうのはちょっとこう期待しながら見てる感じになってます。はい。で、まあやっぱり下道を使ってインサイドワークをしてるジェイ・ホワイトね。で、場外では、鉄柵へシュートするんですけど、その時のこう、大きい声を出してたフィンレイは、俺はかなりいいと思います。やっぱ、やられてる時は、やっぱり声と顔を飛ばして、お客さんにこう、届けをやってってほしいなってタイプなので、俺は。で、やっぱよくある顔じゃないですか、デイビッド・フィンレイって。良くも悪くも。イケメンと言われるイケメンかもしれないし、アダム・コールに似てる人はアダム・コールに似てるかもしれないし、あいつですわ。イケメンのなんか海外俳優だと。ね。言われればそうかもしれない。でも、じゃあこの顔はデビッド・フィンレイだって顔は、実はまだなくって、俺はね。なんか誰にも似てる感じがするから誰でもないっていう感じになっちゃってて、やっぱりこの顔がデビッド・フィンレイだみたいなのはやっぱ欲しいので、な時にやっぱ声とそのセットだったりするっていうのもありだと思うので、やっぱそういう顔と声は飛ばしてほしいなと思います。で、腰と脇根の攻撃を、徐々に、していくんですけど、僕のマニアックなところでいくと、ジェイ・ホワイトの、打撃戦の時のこう、ニースタンプみたいなのあるじゃないですか。打ってくやつ。払え。あれ、すごく、強いよね。強い人感が出て、好きです。ラッシュで、あいの時に、こう、膝でスタンプ入れて走るって、あれは違うんすよ。あれじゃないんすよ。このバチンってやられたんだけど、オラーって入れる、こう、なんすの、ヘビー級の強者感が出るニースタンプ。あれをね、J はね、ランニングしてるっていうのが、すごくさすがと思う。チャンピオンっぽいとか、なんか強いっぽいみたいな感じになってるので、僕個人的にマニアックには膝、スタンプが好きです。J. ホワイトの。はい。で、ヨーロピアンエルボー三段活用で、やっぱりヨーロッパスタイルを出してるんだけど、なぜか、なんか俺はなんかそこまでヨーロッパが落ちてこない感じになってるので、ここをもうちょっと見ていく必要があるのかな。でも綺麗に決まるんだよな。はい。あとね、僕ね、デイビッド・フィンレイのいいところは、裕次郎戦の時も俺喋ったんだけど、スクールボーイの入り方がすげえうめえんだよな。巻き込みのこう、巻いてく感じが、他の人よりも、こう、グイって入る感じがして、スクールボーイうまいなと思いました。はい。あと、ラリアット場外落ち、いいっすね。あれ、俺も使いたいっす。はい。で、下道、また場外で介入してくるので、ゴーニアしたジュースが、下道を、会場外に連れ出していきます。はい。ここからは1対1のやりとりですね、みたいな感じになってます。はい。で、そういえば、このニュージャパンカップというか、はい、1.5 が終わって、でもまあその前からなのかな。クロスアーム、ブラディ・サンディはあまり出さないセットを消してますね。それはバレットクラブの他の方々が使い始めたからなのかしら。うん。俺はクロスアーム、ブラディ・サンディはない方が、すっきりしたリズムなので、俺はない方が好きです。はい。で、J. ホワイトは、ここでもなんか、腰を攻めるみたいな、逆肩エビみたいな。逆エビみたいな。やってますな。はい。ヤングライオン、なのかって、ちょっと客も思ってしまうのかなと思いました。はい。で、カウンターのスパイラルボムは良かったです。はい。ああいうのはもっと突き詰めてってほしいなと思います。はい。ただし、もうすぐ流れを止める。もうすごいカットのコンプリートショット、超早いみたいな。で、ジャーマンみ はい、すごいですね。はい、で、この日もやっぱり裏投げをキーポイントにして攻防が繰り広げていきます。はい、場外投げしたりとか、場外入れてすぐ裏投げ行ったりとか、キウイクラッシャー、あ、でトリプル SSS ね、 SSS からの攻防みたいなのも、まあ、後半目にフラグが立ってくるって感じになるかな。で、さっきのあのカウンターのブルーサンダー出したからさ、あの成長のブルーサンダーはいらないと思いますよって思いました。はい、で最後その SSS とプリマノクタの攻防があって、ここはね見逃せないですね。あの何個も何個も変わって、で最後決まったーって言った、そのまま掴んでアシットドロップで、デビットヒレがまさかの勝利っていう形で、はい、ジェイ・ホワイトを倒しました。でもここは、そう、やっぱ勝っといた方がいいと思うので、準決勝まではありだと思いますけど、なんだろう、もうワンステップ上がってほしいよね。どうせだったら。惜しいって、もったいないって。で、いうところまで、で、フィンレイが上がってほしいなと思うんで、もうちょっとその顔が見えるかどうかが欲しいな。うん。でもね、やっぱりみんなこれ乗っかった方がいいですよ。うん。ここはデイビッド・フィンレーに、こう、乗っかって、応援したら面白いと思うので、俺はちょっと乗っかってみようかなと思います。はい。で、続いてが、メインイベントになります。はい。よいしょ。はい。第6試合、時間無制限一方勝負、ニュージャパンカップ2021準々決勝戦、真田 VS ウィル・オスプレイは、18分56秒、ストームブレイカーからの片指固めによりまして、オスプレイがトーナメント準決勝へ進出しております。はい、オスプレイ、鼻を怪我してるっていうのが、まあ、一つのアクセントポイントになってると思います。はい、ロープ越しのアトミックドロップからのビッグブーツはかなりパクリたいです。はい、良かったです。あと鉄柵のバックドロップも効果的ですよね。はい、ただ鼻をつかむと攻守が逆転するっていう弱点はなんかコントラストが効いてて僕は好きですね。はい、でいつも俺思うんだけど、真田のドロップキックってなんかいつも引くって思っちゃうんだけど、よくよく見るとちゃんと胸のあたりに当たってるので低くはないんだよね。なんで低く見えるんだろうね。みんながこの上ドロップキック、上の縦回転ドロップキックをしてるから、普通の横回転ドロップキックが低く見えるのかな、かやっぱり真田が重いんだと思うんだよな。あの上半身のやっぱ重いドロップキックに見えるから、着弾から跳ね上がってない、着弾でもう落ちるみたいな感じになってるから、重く見えるからなのかな、低く見えるのはってなんか思うんで、俺はあんまりもう真田はドロップキックしなくていいのかもとか思っちゃった。うん、はい、そんな感じです。はい、あ、で実況がここ増えてますね。2019年のニュージャパンカップの準決勝で岡田に敗れてるんだけど、それがこの静岡の会場だったっていうところで、オスプレイは負けられないですねみたいなの実況いい情報を拾ってると思いますね。よかったですね。はい、パラダイスロックもいつもとアレンジが違って、コーナーに鼻をこう押し当てるようにセットして、ドロップキックの反動で、鼻がコーナーに当たっちゃって超痛いみたいな、いいですね。ピタゴラスイッチアイディア最高です。はい、でスカルエンドからの TKO の流れも良かったですね。ロープ引っ掛け TKO ですね。はい、なのでかなり俺はすごい、これはスイングしてるというかいい試合になってます。はい、スパニッシュフライの受け身がちょっと遅れてましたね。はい、真田でもぶっちゃけさ、こんだけ武藤敬司の動き、今さ動けない武藤敬司が流行ってるじゃない、日本の中では。でも 日本では武藤刑事の動きをしっかりトレースできる真田っていうのがいるわけですよ。ちゃんと武藤の動きをできる、現在進行形で出してる真田がいますとね。じゃあ武藤刑事スパニッシュフライ受けれると思います？そうだからこれぐらいいいんですよ。はい。こんだけね、現役現在進行形武藤を出してる真田が、いるので、スパニッシュフライの受けぐらいちょっと遅くてもいいんです、はい、って思いました。はい。でポップアップ TKO 狙いをリバースフランケン行ったのはちょっと熱いっすね。おわってなりました。はい。で最後はオスカッター入れて、クリスヒーローエルボー入れてのストームブレーカーで勝利になってます。僕はこの試合かなり乗っかりましたね。はい、乗れました。真田にキレがあって小気味良かったっていうのは、良くも悪くもなんすよ真田さん。俺はもう結構最初から今日の真田はキレがいいから負けるなと思ってましたよ。スタミナ温存しすぎなんですよ、 G1 時もこのニュージャパンカップの時も。で最後の試合の時はもうこれで終わりだからっつって本意気出すんだよ。この最後だからってエンジンかけるのやめてくれないかな、最初からエンジンかけてくださいよって思ってます。はい。であとオスプレイも怪我してるとは思えない止まらない攻防なんで、実はそんな痛くないのかな、それともなんかその時はこう痛み止めやってるからあんまり痛くないっていう状態でやってるから、俺あんなに痛かったらちょっと止まるぜあったって言ってこうビクみたいな感じ、痙攣とまでいかないけどさ、痛いとこ触られたらさ、うってこう身構えちゃうじゃん、こう条件反射で。そういうの全然なかったじゃん。まあだからそれは真田がうまかったのかもしれないけどね。うん。だから本当止まらない攻防が結構良かったので、うん。僕はその怪我でこう止まるだろうという予測を超えて良かったです。はい。まあだからそれがリアリティないっていうので良くないと思う人もいるのかもしれないけど、なんか想像を超えたので僕は良かったです。はい。そんな感じで、はい。で、オスプレイとフィンレイですよ。これ読めないね、何がどうなるかが。いや、勝つか負けるかよりかは何がどうなるか分かんないよね、この2人の対戦って。あまりにもイメージなさすぎてって思うので、はい、ストームブレーカーをプリマノクタみたいなので返せるかしら、したら激アツですね。はい、どうなんでしょう。はい、気になるところでございます。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わろうと思います。はい、グレート富士のコブラクラッチでは質問感想を待ちしております。グレート富士の質問箱やツイッター DM などどしどし送ってくださいね。また気に入っていただけましたらサブスクリプションの登録または定期購読のボタンを押してくださいね。ということで、はい、今日が準決になるのか、土曜日なんで、今土曜日で2本撮り目ですね。はい、なのでどっかで追っかけていければいいなと思っております。はい、まあ、高木オスプレイが本命だけど、イービルオスプレイ、イービル、フィンレイは全然想像つかないな。ちょっとこう鳥肌立ってきた、ね、今こういう組み合わせできた。で高木オスプレイはあれだね、高木フィンレイか。やっぱりフィンレイになるとなんか、ああ想像どうなんだろうって、やっぱ全部がこう新鮮になるね、リセットで。だからいいのか悪いのか分かんないし、やっぱ客はやっぱ高木オスプレイをちょっとこう意識しながらどっち勝つんだろうって見てる感じになるのかなというところになるので、はい、高木か岡田、だから俺はだからこの岡田高木セットを間違えたからこういう感じになっちゃってんだよな。これは俺だから高木セットしてたらイケイケ高木、イケイケ高木になってたんだな、多分そういうことですね。はい、いやー先見の明がないですね、妙がないですね。はい、ということで、はい、終わりたいと思います。全国3000万人のプロレスファンの皆様、ごきげんよう、さようなら。